さあ FM 岩手沖の皆さんこんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんねかずしです。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。と
こんばんは。
もう9月も半ばでございまして16日ということで、はい、うん、あれですか、八幡宮のお祭りは今日まで、
あ、
っていうことになってるのかな。
じゃあみょんちゃんの楽しみはまた一つ終わってしまったんですね。
いよいよね、いよいよ私の2016年はもはやもう終わったも同然と、
うん、もうあとはもうエピローグみたいなね。
そうですね、もうこの番組がエピローグ
そういうこと。でもみょんちゃん自分の誕生日好きじゃないですか。
はい、
自分の誕生日までカウントダウンして過ごしていったら楽しいんじゃない。
ちょっと長いですよねまだね。9月16でしょ。10、11、12、1、2、3、4、半年以上あるじゃないか冗談じゃないよ。あ、でもまだそんなにあるんですね意外とね。私結構もうだいぶこの41歳も終わりに近づいてんのかしらと思ってまた一つ年を重ねるなと思って絶望的な気分になってましたけど、
うん、どうでしたか。41歳上半期。
上半期ですか。
はい、
今年は攻めてますから私は。
あ、攻めてるんですか。
ぐいぐいと攻めてますから。
おーおーおー、
いいと思いますよ今のところね。役年ですけど、
はい、
うん、これといった役っぽい感じもなく、
もう跳ねのける勢いで攻めてる。
それはね、私やっぱり今までの人生を振り返った時にね、
うんうん、
これで今年役年ですよなんて言われたらねもはや死ぬしかないみたいな、そういう感じですから
今までよりひどいのみたいな。
そうそう、何くんの後っていう感じだから
来るものあるもんみたいな。
だからね、意外と来てるんだけどもう免疫がついてて気づいてないのかもしれない。
慣れちゃってる、う
ん、意外とね、
うんうん、
でもそんなポジティブみょんちゃんも今日までですからもう終わりましたから。
エピローグですね、
もうね、2016年終わりですから、はい、私は。
今日のゲストさんが気の毒ですけど。
だーね。今週はは
い、今週はフルートが吹けるスーパーモデル南咲さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
ね、
スーパーとかつけちゃうから。
スーパーモデル来ましたからね念のため言っておきますけど、本人が言ってんじゃなくて私が勝手につけてるっていうことをね、うん、一応言っておきます。
はい、
こういうメンバーです。ブラバーン。ということでね、まあ、吹奏楽マルチクリエイターのね素晴らしい妙内和志さんが来まして、その後スーパー音楽ユニットナンダパスさんが来まして、ね、そしてスーパーモデルがついにやってきたと。
なんか大盛況じゃないですか
どんな番組なんでしょうかねということで、ね、すごい人がどんどん来るブラバンです。
嬉しいです。
フルート吹けるんですな。
はい、
う
わ、一応吹けます。
あ、一応って今ちょっと予防線を張りました、うん、まあ、目の前に今楽器出てますけどね、
うん、
吹く気満々じゃないか、
はい、いや
ちょっとなんか一節吹いてもらったらいいんじゃないか、うん、早速ですけど、
うんうん、吹きますか。
なんかワンフレーズとかでいいですよ、
うんうん、ほんのり。
伸ばしが入ってきた時は僕はどうしようかと思いましたけど、
ロングトーンするのかと思いましたよ、
ね、まさかのロングトーンですかと思ったけど、はい、タイトルは存じませんが曲は知ってますよ私はね。
おお、そうだったんですか
タイトルは存じません。
そのロングトーンの音がそのままタイトルになってる曲ですよ。
あなたね、あの音を聞いて何の音が鳴ってるか私に分かるっていうのは無理な相談ですよ何が鳴ったんですかあれは。
人選上のアリアですね。
はい、
うん、
は
あ、だからゲーから始まるやつですね。
あ、そうなんです。ゲーがなっとったと、う
ん、なっとったんですね。
全然もう何の音かなってるなんて分かりませんから私はその辺、うん、失 失礼しました。
いえいえいえ、
ね、フルートが吹けるということは今これで明らかになったわけですよ。
そうです ね
残念ながらラジオですのでスーパーモデルかどうかっていうのはこれはもうわからないわけですけど。
ああ、そっかそっかそっか、せっかくの ね、ビジュアルが、
ね、そこはわからないですけどスーパーモデル、うん、
スーパーではないと思いますけど。
そうなんですか、はい、普通モデル、
はい、普通です。
スーパー予備軍じゃないですか。
そうそう、これからスーパーになる。
頑張ります。
よし、はい、頑張ってくれ。フルートはいつから始めたんですか。
フルートは中学校からですね。
中学校、
うん、はい、
一体何故に
私小学校の時にある大学の吹奏楽部が、うん、あの依頼演奏に来てたんですけど、
う
ん、その時になんかフルートとピッコロを持ち替えて吹いてる人がいて、
うん、
なんかすごいかっこいいなって思って、なあの持ち替えてるのは何だろうっていう風に思いまして、
う、はあ、
そこに目が行くのがすごいです ね、
は
い、
ねえ、
うん、
大したもんですよ。私なんか気づかないと思いますよ、多分フルートとピッコロ持ち替えられる、うん、ねえ、なんか、うん、チューバとピッコロの持ち替えとかだったら
劇的すぎて、ね、
いやが思うでも分かりますけど、
うん、
そうそ
う、まあ、でもなんか可愛い人が、うん、そのフルートとピッコロ持ち替えて一番右端にいて、うん、すごい なんだろうってこう目立ってましたね、やっぱり。
で、私も可愛いからフルートが似合うんじゃないかしら。
いや違う。
嫌な感じだわ。
そういうことじゃなくて、
そういうことでは
なくて、あくまでもかっこよかった、うん、はい、素敵だった
もし今そうなんですよって言われたらちょっと嫌いになりそうでした。
だってこれあえてね、可愛い人がなんてつけるから、
うん、いやでも確かになんかこう目立ちますよね、うん、フルートの人は、うん、
はい、
一番前にいることが多いし。
そうですね、う
ん、音も目立つしね、う
ん、意外と目立つんだよね、あれね、うん、なんかね、細い頼り投げな、
ね、楽器本体自体は ね、
うん、
ね、
若干輝いている木の枝ぐらいな、ね、サイズじゃないですかフルートって。なんか
輝いている木の枝、
うん、ね、それで結構目立つわけですから、
うん、
大したもんですよ、
うん、
どんなところが魅力ですかフルート。
どんなところが、音が綺麗ですよね、すごい。なんか、
ああ、そうだよな、うん、なんだトロンボンの音は。
なんだろう、なんか角がないですよねフルートの音って、うん、
角がない、
そう、リラックスできる、
うん、ふわふわしてる、
ふわふわ、
優しい感じがしますよね、うん、トロンボーンは完全に何だろう、うん、声で言うと地声じゃないですか。
まあな、それはわかる、
まあ、場面とかによりますけど、なんならコラーみたいな
感じ、ね、やんのかオラみたいな感じは確かにある、ね、
そうじゃない時もいっぱいありますけど、うん、フルート完全に子守歌じゃないですか、
うん、
やめて私その歌怖いんですよ。
今日ちょっと軽く流行ってるんですよ今スタジオの中でね我々の、うん、今何の話しようとしたんだっけ。
いや魅力ですよ
魅力、
うん、
いや結構メロディーが多いじゃないですか、
うんうん、
フルートって、
うん、
なんだろう、歌とか歌うの好きなので、
ほう
こうメロディーをこうなんだろう、歌ってるように吹けるのが結構いいなって思います。
あ、うん、やりたいことがやりたいようにできるパートみたいな、
ね、うん、そうですね。
やっぱさすがね、モデルさんをやるだけあってね、そういうとこやっぱりこう主張がね、
うん
強いというか
自己表現
がね、
俺
が俺がって言ったらすげえ言葉悪いですけど
いいことですよ ね、
うん、そういうこと、うん、そういうことですよね、うん、大したもんだよ。なんかかっこいいしね、構えてる様とか、
あ、確かに凛々しい、
うんうんうん、なやっぱりトロンボンはなバズーカ背負ってるようにしか見えないっていうかさ
ちょっと面白入っちゃいます
ね。どうしても戦闘的な感じになってしまうのかうん、
うん、
という問題があるわけだ、
うん、問題なんださ
あそこでだよ、
うん、
今我々の机の上にはだよ、
はい、
なぜか扇風機が一個ドンと乗ってある。
そうそうそう、
この間ほら私がいなかった時に、
はい、
フルート奏者の
牧野しおりさん
いらっしゃってね、
うん、
扇風機で音が出るとかなんとか、じゃあ検証しようじゃねえかと
ね、こんな続けざまにフルート奏者に出ていただけるとは
ね、ありがたいことに、
うん、
我々の今手元には扇風機がある、フルートがあると、
うん、揃ったアイテムが、
さあ扇風機でフルートは鳴るのかと、
やってみますか。
はい、やってみましょう。
スイッチオンしますよ。最大でって言ってましたね、風の強さね、
はい、最大にしていただいて、はい、皆さんこのね、風の音聞こえますか。これね、今出ています、マックスで鳴っています。
コマックス、
はい、そしてそこにフルートの頭部が今ね近づけてるんですよ。近づけてます。
どういう距離感、
はい、今まさにやっておりますが、うんうん、聞こえてくるのは扇風機の風の音ばかりと。
これはなんかコツがあるのかな、うん、角度がどうたらって言ってた気がするんですけど、あれ、
まあ、私フルートの専門家ではないですが、口でフルートの穴に向かって息をふわーって吹き込むのと、
うん、
扇風機さんでブワーって当てるのではその息のね方向性というか広がりというか、扇風機は割とどちらかっていくわけじゃないですか。
広い範囲を涼しくするんですもん ね。
フルートがその小さい穴に目がけて、うん、えいやとシュッとこう送り込むわけでしょ、
うん、
なるわけがないと思うんですよね。
あれ
なるって言ったのあなたのお友達でしたか。
そうでしたね。
ちょっとね困るんですよそういうね。
ちょっとぜひねあのいつかまた来ていただいて。
牧野さんでしたっけ。
ええ、
ぜひねあの扇風機持参で来てください。ね、そういうことにしようぜ、
うん、
次回検証します。
なんか今シュールでしたね風の音だけが。
じゃあ後半また盛り上がっていきましょう。
そうですね。
ブラバーン。さてちょっと話は脇にそれますけど、
はい
はい、
フルートといえば私は、
うん
まあ、フルートではないけれど、
うん、
同じ横笛、
うん、
現在篠笛に夢中ということで、ね、
あそうなんですね。
来年こそは三叉踊りに笛で出たいと、う
ん、あれは、うん、やっぱ似てるもんなんですかね。
私の調査によりますと、
はい、
フルートを吹ける人は大概あの篠笛を吹けると回答しますけども吹けますか。
はい、音は出しやすいですね。
原理が一緒なのかな。
そういうことでしょ。
指が違うので指を覚えれば吹けます。
だってさフルートは指何本使ってます。
右の親指だけ使わないです。
あと全部使うの。
はい、
でも基本的にはそのそれをそれなんていうのその押すとこ
キー。
あキーか。ボタンってしか出てこないキーね。
キー
を押す。キーを押せばいいわけでしょ。ちょっと受けすぎですからね。
スイッチ超いっぱいあるみたいな。
でもほら篠笛は穴じゃない、
うん、
でなんかチラッとね、
うん、
チラッと何かで見たやつでは、うん、なんかその指をずらして音を変えるみたいな、なんかそんなのもあるぜみたいなのか、押さえる、うん、開ける閉めるだけじゃなくて、
うん、
ずらすみたいな、
半
分開けるみたいなさ。
それリコーダーもありますよね、うん、そういうやつ
あるあるね、
うん、そういう感じかな、うん、したら指太い人大変そうですね、
うん、そうそうね、うん、そう私指長いからさ、それはそれで大変なんだけど、ね、
余るみたいな、
うん、なんかこういずいんだよね。
いずい。
だ今正しい構え方っていうかね、かっこいい構え方を今まず習得するために頑張ってるんですけど、それをお見せできないのが非常に残念ですけど、
ねうんね、今日なかなかねあの見せ場がビジュアルの方にあるもんだから。
そうだね。しかも何せ私が今日ね持ってくるはずの篠笛を持ってくるの忘れたということで。ね、後半は篠笛の話をいっぱいしようと思ったけども、
うん、
もうやめます。
これからもっか挑戦中ということで、
はい、いずれ公開します。来年の三叉踊りの頃に公開しますから。
三叉は篠笛で出るっていう。
当たり前ですよ。
もう来年の夏のビジョンがかなりありますね。
いいですね、希望が見えてきましたね。なんかね、うん、頑張りたいと思います、
うん
うん、お楽しみにということで、フルートあるある
お、
ねはい、いろいろなんか面白いのいっぱいあるそうですから、スーパーモデルの南咲さん。
我々知らないですからね。
まあ、なんか我々が知らないなりのフルートあるあるをなんか言ってみるっていうのもね、なんかフルートきっとこうじゃないかあるあるってありますか。
何それ。
フルートこうに違いないみたいな。
こうに違いない、
例えばフルートを吹いてる人全員お嬢様であるとかさ。
ああ男子フルート吹きちょっとおねえみたいな。完全に偏見ですけど。
さあね、我々が喋るのはこれなりにしておきましょうね。なんか面白いフルートあるあるってあるんですか。
面白いフルートあるある、まずあれですね、こう吹いてると隣の人にぶつかりますね。こう
あ 横
の幅が
長いから
あんま狭いところで吹くと、
あ合奏の時とか絶対1回はぶつかります。
実はそれがね、わざとだったりするわけですよね、うん、
こいつ嫌いみたいな人のとこに、ね
ね、あなたちょっと失敗しなさいよ、
怖い女の世界だ
私の邪魔するんじゃないわよ、
やだ、
それでガクガクをちょっとチョンってやってね、
スンってなって
ガクがヒラヒラヒラ
怖い
っていう戦いがあるわけですか。
っていうのはないですけど、あ
それはないよね、
はい、よかった安心しました、
あくまでも事故としてよくぶつかる、
事故として、はい、あとはもうこう疲れてくると右に傾いてきちゃうんで、それでこう隣の人の肩に当たったりとかもありました。
それはさ、肩に当たっちゃうとかじゃなくて、隣の人の肩で支えてるとかそういうことはないんですか。
あもうね、
もう開き直っても乗せちゃう乗せていますと、
電車とかでね、ふかけこいてる人が隣のおじいちゃんに計らずもよっかかっちゃってるみたいな、
そのパターンでさ、隣の人でもうね支えてますよ、
もう最初からそうすればいいのに。
いやもう支えたいですね、こうもうずっと合奏してるともう疲れてきちゃうんで、腕がもう持たないですね。
あ、
発売したら売れるかね、
そういうサポーターみたいな、なんかこう置くやつ、
隣の人用フルート置き
肩パッドのすごいみたいなやつ、
そうそうそう、まあな、うん、トロンボも支えるの大変だ
よ
ね、
大変ですよ、うん、で前に当たるのに気使うじゃないですか、う
ん、我々はね、
そう、うん、方向が違うだけで悩みはちょっと似てるかもしれない、う
ん、似てるんですな、なんかね、うん、
ぶつかる問題、う
ん、あと何かありますか。
あとあ夏場とか汗かいてくるんですけど、顎に、うん、顎に汗かいてくるんですよ。
顎に汗
こう
吹いたことないです
いいね、顎に汗って、なんかそれから始まる俳句が出てきてる季語です、夏の季語です、
夏の季語、
顎に汗
よくね、額に汗してとかって言ったりしますけど、顎に汗して、
なんで顎に汗かくんですか。
もうずっとこう吹いてる時にこうリッププレート
ちょうど顎のあたりに当たるわけだ。
そうですね、はい、でだんだんこう汗がかいてきて滑るっていう高い楽器なんかだとこう彫刻が入ってる楽器があって、
それ滑り止め的な効果が、は
い、滑り止め効果があって、そういう楽器欲しいんですけど、まあ、手が届かないっていう問題があります。
そこでそんなに変わるんですね、
うん、バースの鎌田さんに言ったら
ちょっとくれさ
ね、なんかお願いし頼みますよ鎌田さんって言ったら、
顎に合わせて ね,
ね困ってるんですって言ったら、うん、意外と、うん、
いいよみたいな、
ね、やってくる、
竜とか入るんでしょ、
坊や良い子だ
完全にその流れだと思った。
あ そ, そんなでんでん大根あそうですか、うん、私も若干調べておりますよ、
フルートあるある、どんなのがあったんですか。
木管のリード事情の会話に参加してみたい。
あ どうですか。
リードないもんね、フルートね。
ないですね。リードこう憧れて、なんかリードをちょっと借りて見たことあります。
借りて見た。
それ借りてどうすんだっけね。
ちょっとなんか舐めてみたいな。
あ
舐めてるのはいいなみたいな思ったことがあって。
アイスのヘラでも舐めとってくださいよ、うん、その人はもうね。
確かにね、わかんないですもんね。なんか味するのかなとか思っちゃう。うん、あなんか言ってみたい、
リード割れたとか言ってみたいんですけど、フルートはもうエアリードなので、
うん、
はい、
割れようがない
ないですね。
何かあった時にリードのせいにしたいと。
そうですね
それ
言っちゃえば、
それリード楽器の人にディスられるよ、
私じゃないわよと、リードですいやまあでもこフルートだってね、
うん、
これから言い訳としては顎に汗という言い訳でね切り抜けられるわけですからいいじゃないですか。あとはあれです
何
連符何あれっていう、なんか
何それあるある
人間の動きじゃない金管羨ましいって書いてますから、まね、我々からするともう木管楽器全般的な楽譜がもうね、
うん、何これ、
うん、
なんでそんな真っ黒いんですかって、
ね、
よく指が回るもんですよ、
ね、
いや回らないですよ指。
あごまかしてんの。
いやすごい練習します。連符でこうつなげてできないものとかはもう分けてちょっとずつつなげ、最後につなげたりとかいう練習をして
ドッキングしておくわけです
ね、はい、
そして最後、
はい、
フルートあるあるね、
はい、
木管って
。いやそうですけど、うん、
コメントがついておりましてね、これね、
はいはいはい、
うん金管だと思われるんだよね。
ああそういうこと、うん、
金管じゃないのって言われる。 銀冠ですと言ってますと。
言ったことありますか、うん、言われたことありますか、銀冠じゃないのって。ありますね。
なんかそうクラリネットとかだったら 木でできてるので、
うんうん、
木管って感じなんですけど、
うん、
もう金管と同じ色なので色合いもそうだしリードもないし、
うん、
金管じゃないのかなって言われることはいっぱいありました。
まあね、そこは詳しく突き詰めていくとまた長くなっちゃうので、
うん、
別の機会にですけども、木管ですと、
うん、
銀管でもないですよと、いうことで
新しいカテゴリーになっちゃう、うん、銀管ね、
はい、じゃあ今度はあの忍を持ってきていただいて、
はい、
サムさんの曲を披露したいと思いますと、
うん、
はい
はい、今週はフルートと忍も吹けるスーパーモデル南咲さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。